おはようございます。2026年7月8日のエンジニア向け重要トレンドです。今日は、ジェミニ API のマネージドエージェンツ、GLM5.2 による AI 推論コストの圧力、AI 監査で見つかった暗号実装バグ、Discord の AI モデレーション誤版、そして Astro 7の高速化とエージェント対応を見ていきます。トップピックです。第1位。ジェミニ API のマネージドエージェンツは、長時間実行と MCP 接続を前提に、寄せた。最初はジェミニ API のマネージドエージェンツです。今回の要点は、チャット応答ではなく、長く動くエージェントワーカーとして扱うための部品が揃ってきたことです。Google は、バックグラウンドエグゼキューション、リモート MCP サーバー接続。カスタムファンクションコーリング、クレーデンシャルリフレッシュを追加しました。長時間処理では HTTP 接続を開きっぱなしにせず、サーバー側で実行して ID を返し、後から状態確認や再接続ができます。さらにリモート MCP サーバーをエージェントのサンドボックスから直接使えるので、Google サーチやコード実行のような組み込みツールと、社内 API やプライベートデータベース向けツールを同じインターアクションで扱えます。短命なトケンや API キーを更新しても、サンドボックスのファイルシステムやインストールドパッケージ、クローンドリポジトリは維持できる点も実務的です。エージェント基盤を作る側は、推論性能だけでなく、長時間実行、ツール境界、クレーデンシャルローテーション、進捗再接続を一体で設計する段階に入っています。なぜ重要か。エージェントをプロダクションに入れる時の失敗点は、モデル品質よりも実行継続、ツール権限、クレーデンシャル執行、再接続に出やすいです。マネージドエージェンツの更新は、LLM API が同期応答エンドポイントから、状態を持つ隔離ワーカー基盤へ寄っていることを示します。第2位。GLM5.2 は、フロンティア API の推論マージンに価格圧力をかける。2つ目は GLM5.2 と AI 推論コストの話です。この記事の価値は、単に安いオープンウェイツモデルが出たという紹介ではありません。著者は、GLM5.2 をクローダコードやコーデックスからオープン AI 互換。アンスロピック互換エンドポイントで差し替え、バックグラウンドのプルリクエストレビューのような非同期エージェント作業では十分に実用的だと見ています。一方で、インターアクティブ作業では考え込みが長く、ビジョンがなく、ウェブサーチも弱い。さらに Z.AI 公式 API のデータプライバシー条件は企業利用では重い制約になりうると明確に弱点も書いています。それでも重要なのは、痴漢の摩擦が小さいことです。ベース URL と API キーを変えるだけで、多くのエージェントワークフローが若モデルへ逃がせるなら、フロンティアラボの高い推論価格や利用条件は、そのまま維持しにくくなります。AI 導入側は、モデル名固定ではなく、タスクごとに品質、速度、ツール、データ境界、単価を切り替える設計を持つ必要があります。なぜ重要か。エージェント利用では、トケン使用量が継続的な変動費になります。
オープンウェイツモデルが互換エンドポイント経由で実務タスクに入ると、
フロンティアモデルの価格、規約、ツール体験は比較可能な運用品質として評価されます。第3位。
AI 監査はサークルで7件の暗号実装バグを候補化し人間が検証した。
三つ目は、AI による暗号実装監査の実例です。
ZK セキュリティは、
クラウドフレアのサークルという、アドバンスドクリプトグラフィーとポストクアンタムクリプトグラフィーの実験的ライブラリーに AI オーディットパイプラインを通って、7件の実バグを確認しました。内容は、スレショールド RSA で不動小数点を使って、シークレットポリノミアルを評価していた問題。BLS アグリゲートベリフィケーションでメッセージディスティンクトネスを確認していなかった問題、HPKE の PSK バリデーションバイパス、
アトリビュートベースドインクリプションのアクセスコントロールブレイクなどです。全件はすでにアップトリームで修正済みで、多くはクラウドフレアのハッカーワンプログラムで確認されています。ただし記事は AI が最終報告を出したとは言っていません。AI は候補ファインディングを出し、人間がエポイタビリティを確認し、POC を最小化し、ディスクロージャーを進めました。ここが重要です。AI セキュリティツールの価値は、完全自動の魔法ではなく、専門家が見るべき候補を増やし、複雑な境界条件を拾うことにあります。同時に、AI 自身のセベラティ判定はかなり揺れるため、運用では人間の検証と優先度付けを外せません。なぜ重要か。暗号実装では、セリアイゼーション、アルジェブラ、プロトコル前提の境界をまたぐバグが致命的になります。AI オーディットは候補発見を強めますが、セベラティカリブラションとリスパンシブルディスクロージャーは人間の工程として残ることを示す実例です。第4位。ディスコードの AI モデレーションバグは、誤り検知後の人間レビューを迂回してバンに直結した。4つ目はディスコードの AI モデレーション障害です。ディスコードは AI モデレーションシステムのバグで、過去2ヶ月に8000人以上のユーザーを誤ってバンしたと認めました。誤り検知されたのは、スプレッドシーツ、チェスボード、ゲームテクスチャー、白や灰色の透明背景など、無害な画像です。ディスコードの説明では、システムは基地の有害マテルアルとの類似性でコンテントをフラッグし、本来ならトラスト&セーフティーチームの人間レビューを経てからアクションを取る設計でした。しかしバグにより、そのレビューステップを待たずにアカウント版へ進んでしまいました。これは AI モデレーションの精度問題だけではありません。誤り検知は起きる前提で、どのアクションまで自動化してよいか、ヒューマンレビューをどこで強制するか、復旧をどれだけ早くできるかという運用設計の問題です。仕事やコミュニティ運営にディスコードを使う人にとって、アカウント版は単なる一時的な不便ではなく、業務上の断絶になります。なぜ重要か。AI セーフティーシステムは検知機だけでなく、アクションガチング、ヒューマンレビュー、アピール、復旧のワークフローまで含めて信頼性が決まります。高影響な処分を自動パスに乗せるなら、フォルスポジティブを前提にしたフェールセーフ設計が必要です。第5位。アストロ7はラスト化でビルドを早くし、コーディングエージェント向けフィーズバックも構造化した。5つ目はアストロ7です。今回のリリースは、フロントエンドフレームワークの新機能というより、ラージコンテントサイトのビルドパイプラインをネイティブ化していく花として読む価値があります。アストロ7では、ドットアストロコンパイラを Go からラストへ書き換え、マークドーンと MDX の処理もラストパワードパイプラインのサタリへ移しました。バイト8とロールダウン、キュードレンダリングも合わせて、公式ベンチマークではビルドタイムが15から61% 改善しています。クラウドフレアドックスやアストロドックスのようにマークドーンが多くページ数が多いサイトほど効きます。もう一つ地味に重要なのが AI アシステッドディベロップメント向けの改善です。アストロはコーディングエージェントを検出し、デイサーバーをバックグラウンドで動かし、エージェントが読めるストラクチャードジーンログを出せるようになりました。人間向けの CLI 出力だけでなく、エージェントが失敗を機械的に解釈できるフィーズバックを用意することが、フレームワーク側の開発体験になり始めています。なぜ重要か。静的サイトやドックス基盤では、ビルド時間がプレビュー、CI、エージェント試行回数の上限を決めます。アストロ7は、ラスト化による速度改善と、エージェントが扱いやすいログ、ダイモン化を同じディベロッパーエクスペリエンスとして扱っています。続いてクイックリンクです。クイックリンク1。OpenWRT1 はオープンハードウェアラウターの実運用候補。OpenWRT1 はラウターをブラックボックスではなく、 ファームウェアとハードウェアの両方から選ぶ流れを広げます。家庭や小規模オフィスのネットワーク基盤にも関係します。クイックリンク2。PGDOG はポストガープーラのリーキーアブストラクションを減らそうとする。PGDOG はコネクションプーラを入れるとポストガーの機能を諦めるという前提を崩そうとしています。セットやリッスン、ノティファイをどう保つかが焦点です。クイックリンク3。テルニアイトはブラウザー内で動く 7MB 級エンベディングモデル。テルニアイトはエンベディングをサーバー API へ投げずにブラウザー内で作る方向の小型モデルです。プライバシーとレイテンシーを両立した検索 UI の部品として見られます。クイックリンク4。エルムは 1.0 へ向けてファスタービルズを前面に出した。エルムのロードトゥ 1.0 は派手な機能追加よりもビルド速度やツーリングの信頼性を前に出しています。成熟した言語のリリース設計として読めます。クイックリンク5。EU チャットコントロールは暗号化設計への制作圧力として要注意。チャットコントロールの進行はメッセージングやストレージの暗号化設計に制作側から圧力がかかり続けることを示しています。技術者も仕様変更リスクとして追うべきです。クイックリンク6。メタの画像 AI オプトアウトはトレーニングデータ同意の UI 問題を再燃させる。メタの画像 AI オプトアウトはデータ利用の同意をどこまでユーザーに理解可能な UI で示せるかという問題です。プライバシーポリシーだけでは運用しきれません。クイックリンク7。スクライトユーティルズ 4.0 はスキーママイグレーションを正式機能にした。スクライトユーティルズ 4.0 のスキーママイグレーションは小さな SQLite ツールでも変更履歴を明示して運用する流れを強めます。クイックリンク8。マイクロソフトも AI コストカッティングで自社モデル比率を上げる。マイクロソフトの自社モデル比率引き上げは AI 企業自身も用途ごとにモデルコストを最適化していることを示します。利用企業も同じ設計が必要です。クイックリンク9。AI 時代のオブセラビティは CI と LLM も監視対象に入れる。AI 時代のオブセラビティ設計はアプリケーションやインフラだけでなく CI、LLM、エージェントの挙動を同じ運用面で見る必要があります。クイックリンク10。東京デシベルのクイアリーが太平洋を横断していた実例。API もデシベルも東京にあるつもりでも、実際のクイアリー経路が太平洋を渡ることがあります。レイテンシ調査では論理リージョンだけでなく実経路を見る必要があります。以上が2026年7月8日のエンジニア向け重要トレンドです。